それでは定刻になりましたので、8月3日第一礼拝を前奏をもって始めます。全能の神、主御子と無理して火のいずるところより火のいるところまで
憐れく地を呼び見たまえり。
神は麗しきの極みなるシオンより
光を放ちたまえり。
我らの神は来たりてもだしたまわじ、
日々その御前に物を焼き尽くし、早ちその周りに吹き荒れ。
神はその旅を裁かんとて、上なる天および地を呼びたまえり。
いわく備え物をもて、我らと契約を立てし、我が生徒を我が名とに集めようと。
もろもろの天は神の義を表せり、
神は自ら裁き人をたればなり。
我が民を聞け、我物言わん。
イスラエルを聞け、我汝に迎えて証しをなさん。
我は神、汝の神なり。我が汝を責めるの、責めるは備え物のゆえにあらず。
汝の反省は常に我が前にあり。
感謝の備え物を神に捧げよ。
汝の誓いを意図高き者に継ぐのへ。
悩みの日に我を呼べ、我汝を助けん。
しかして単し我をあがめし。
賛美歌67番。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。祈祷いたします。お大天なる地上の神様、今日もこのようにして暑い中でありますけれども、明るい朝を与えていただき、そして御堂に同心の友と集まり、あなたを賛美できるこの恵みを感謝いたします。一週間のお守りありがとうございました。その都度あなたを求めて、そして生きてきたかは不明ですけれども、私どもはあなたと共に常に生きていきたいと信じておりますので、また来たる一週間共に歩みますように、どうか私どものおそばにいつもいたもってください。私たちの心にあなたを迎える、あなたを求める心を常に持たしめてくださいますように、どうか日々の生活、その時々をお守りください。今月は8月で、日本は80年前に悲惨な戦争を終えるという状況になりましたけれども、本当にその時を知らない世代が今周囲を占めておりますけれども、どうか世界に平和がもたらされますように、私どもがその80年前の歴史を顧みて、そして世界に平和を訴えていく、復興にしてこの世においては紛争のを抱えている箇所もありますけれども、神様どうかその場所に臨んで、私ども人間はなかなか解決できませんので、あなたの歴史に関与して、そして平和が訪れますようにどうか導いてください。私どもも微力ではありますけれども、無力ではない、どうかあなたに導かれて、そして勇気を持って行動を起こすことができますように導いてください。御所の教会、また全国で持たれるこの礼拝をどうか祝福してください。教会をどうかあなたが守り、そして導いてください。都道信徒の皆さん、誤解される誤解者の皆さんをどうかあなたの御言葉のうちに届けさせてください。言葉つたない祈りでありますけれども、同心の友の祈りと合わせまして、尊い祭り主イエス様の皆によって今にお伝えいたします。賛美歌228番を紹介いたします。 全文を紹介いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する旧新約聖書は神の霊感によるてなり、キリストを明かし福音の真偽を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき救いにつきて、またき知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神と言いましたのに、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ただに己を全く生き延びとして神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の身を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵により召されたる者の集いなり、教会は公約の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に入りつつ主の再び来た痛みを待ち望む。我らは確信し、世々の聖霊とともに使徒信条を告白する。我らは天地の造り主全能の父なる神を信ず、我らはその人にも我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死んのうちをよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは、罪を許してくださいと出しまして、菅田博文牧師より説教いただきます。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書第11章4節の御言葉であります。説教のテーマは、罪を許してくださいとさせていただきました。このテーマに該当する聖書の御言葉を改めてお読みいたします。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから。主の祈りには次のような言葉があります。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。この主の祈りの場合、私たちが自分に対して罪を犯している、そういうものを許すということが前提となっております。 つまり言い方を変えて申し上げるならば、私たちが私たちに対して罪を犯しているもの、いるものを許すということ、それが私たちの罪の許しの条件となってしまう、そういった仕方で受け取られてしまうことが多いわけです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。自分に対して罪を犯している人を私たちが許すということが私たちの罪の許しの条件となっている、まあ、そういうふうに受け取られてしまうことが多いわけです。で、それに対してルカによる福音書はこう記しています。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから。実はこの翻訳の方がより原点の文字の配列に近いと、まあ、そのように言われております。つまりそもそもこの祈りの中心線、基本線は私たちの罪を許してくださいというところに置かれているわけです。ですからこの祈りというのはそもそも条件付きの許しを祈り願っているわけではないということがまずここから示されております。繰り返しになりますけれども、この祈りは基本的にまず私たちの罪を許してくださいという祈りなのだということを心に留めたいと思います。そうでありますから、その前提には必然的に自分は神様の前で罪人であるというそういう自覚がなければいけません。そういう自覚なくしてこの祈りを祈りとして祈ることはできないと言えると思います。そしてもう一つ、それは私たちがこの祈りを捧げる中で自らの罪を自覚しつつ、同時にその罪に対しては全くの無力であるという事実をも認めなければいけないということです。私たちは私たちの罪の問題をもう自分の力で解決できないんだと、もう神様にお頼りするしかないんだと、そういう現実をそのまま素直に受け止めている、そのことがこの祈りの言葉の中で重要となっているわけです。ですから私たちは自らの己の罪の問題に対してもう自分の力で何とか解決しようとしなくてもはや良いわけです。自分の弱さを自分の力でその弱さを乗り越えようとする必要ももはやないんです。自分が犯してしまった問題を自分で何とかクリアしようと悪戦苦闘しなくてももはやいいんです。そういう信仰生活多分疲れると思います。だって私たちは罪を繰り返しながら生きているからでありましょう。だからそういう自分をそのままの姿で神様に明け渡して良いのであります。罪を許してください。そのように主に罪にまみれたこの自分自身を無条件で明け渡したら良いのであります。まあ、この祈りというのは私たちをそういった慰めへと導くものであると思います。自分の罪の問題をもう自分で抱え込む必要ない、神様にその自分自身を明け渡したらいいんだと、罪を許してくださいと、神様にその問題を解決を委ねたらいいんだと、そういうメッセージがここにはあるわけです。しかしその一方で散々罪を犯しておいて今さら許してくださいというのは随分とずうずうしく都合が良すぎませんかというそういう見方もあるかもしれません。いやいや、それでいいんです、ずうずうしいんです。私たちでもこのお祈りにおいてとっても大事なことがある。それはこのお祈りというのは 主イエス・キリストがその弟子たちに、私たちに教えられた主の祈りであるということであります。何が言いたいか、それは私たちの罪を背負い、身代わりとなって十字架で死に、そして3日後に復活されたお方、私たちの罪を許してくださっているお方、そのお方こそが私たちをこの祈りへと導いておられるからです。ですから私たちはこの許しという大きな恵みの中で、ずうずうしくも罪の許しを祈り願うというものへと主によって導かれているのであります。まあその意味でこの祈りそのものが神様の深い憐れみへと私たちを導くものであるということを素直に感謝を持って受け止めていきたいと思うんです。罪を許してくださる、そういうお方の御手の中で罪を許してくださいと祈っていいんだ、自分の罪の問題をもう自分で抱え込むのではなくて、許してくださるお方の手に委ねたらいいんだよと、まあ、そういうメッセージがここにはあるわけです。この祈りにはもう一つの言葉が付け加えられています。すなわち私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、そういう言葉です。で、私たちはどうしてもこちらの言葉の方に心が奪われてしまうことが多いかもしれませんけれども、先ほど申し上げましたが、この祈りの中心は罪を許してくださいという言葉に他なりません。条件付きの許しを祈り願っているわけではありません。あくまでもこの一文は付け加えられた一文であるということをまず一旦心に留めたいと思います。けれどもこの付け加えられたこの一文は単なる一文ではありません。実はこの一文こそが私たちをさらなる神様の許しの深みへと導く言葉となっているということも覚えたいわけです。ルカによる福音書は罪という事柄を負い目と表現しました。自分に対して罪を犯している人のことを自分に負い目のある人だと表現したわけです。この場合の負い目というのは、一般的に言うならば借金、借りた金と言い直した方が分かりやすいかもしれません。つまり負い目のある人を許すというのは、借金を帳消しにするということを表しているわけです。借金を帳消しにした場合、貸したお金はもちろん返ってくることはありません。つまり自分は損をすることになるわけです。要するに人の罪を許すというのは、自分の損害であったり痛みであったり苦しみをそのまま引き受けることなんです。罪の許しというのは、自分がその人の痛みを自分の痛みとして背負うということなんです。で、これはとっても苦しいことではあるわけです。しかしこの苦しみの中で私たちはあることを知ることができる。何を知るか。それは神様がその一人をこの世に与え、私たちの罪を背負わせ十字架にかけられたその苦しみを、その場で私たちも知ることになるわけです。私たちのためには、この私のために起きているあの苦しみを知ることができる。私たちの罪を背負って十字架にかかられたあのキリストの苦しみを、私たちもまたそこで同様に経験することができるということなんです。 罪を許すということは借金を帳消しにすること、それは自分自身がその苦しみを負うということです。自分も苦しいんです。許すってことは苦しむことなんです。辛いことなんです、自分にとっては。だって自分の全てを捨てなければその人を許すことはできないはず。許すっていうのはそれぐらい辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、悔しいことなんですよ。でもそのことを通して何が分かるか、あ、神様はこの私のためにそういう気持ちになっておられたんだな、それでもそれを成し遂げてくださったんだな、この私のために主は苦しまれた、つらかった、悲しかった、悔しかった、そういう主の苦しみを私たちはそのことを通して知ることができる。私に対する罪の許し、その背景には本来苦しむ必要のない父なる神と子なる神の苦しみがあるんだ、その許しみ、その許しの深い恵みを私たちはそのことを通して味わい知ることができるということです。つまり私たちも自分に負い目のある人を皆許しますからという祈りは、その技を通してあなたの許しを今よりももっと深く強く熱く味わうものとさせてくださいという、そういう祈りに近いと思います。私たちの力では誰かを許す、そんな体力ありません、そんな精神力ありません、私にはできません、どうか私をそういうものへと導いてください。そしてそのことを通してあなたの許しをもっともっと深く味わうものと私に変えてくださいと、まあそういう祈りなんです。神様の許しの恵みがもっと深く味わえるように、私たちに許す時を、力を、勇気を与えてくださいと、そういう祈りに近いと言えると思います。けれどもこの祈りは決して単純ではありません。私たちは自分に対して罪を犯した人を許すということの難しさもよく分かっていると思います。それを実行することができない、そういうもどかしさであったり苦しみをも分かっています。許したい、主の言われる通りに、あるいはこの祈りの言葉の通りに許したいと願いながらも許せない、そういう自分自身の弱さもよく分かっています。そしてそういう私たちの弱さを誰よりも知っているのが私たちの主イエス・キリストご自身なんです。そしてその主イエス・キリストご自身が私たちにこの祈りを今朝も教えてくださっている。誰かを許せない、そのことでもう苦しむ必要はない、その弱さや罪は私がこれから背負っていくんだ、だから今はその弱さを自覚し、何もできない自分を認め、ただ主に心を向け、こう祈ったらいい、私の罪を許してくださいと。罪を許してくださるお方が自分の罪の許しを願っていいんだ今日もって教えてくださっている。許せない、自分に対して罪を犯した人をどうしても許せない、そういう弱さを抱えながら私の前で今日も祈ったらいい、私はそれを引き受ける、そういう招きがここで繰り返し行われていると、そのようにも言えるわけです。いや、それだけではなくて、私たちが本当に心から主の許しのその深みを味わい知るために、私たちが本当の許しの喜びを知り、その許しの恵みの中で私たちも新たに生きる、その道へと導くために主はこの祈りへと今日も招いておられるのではないかと思います。本日は、平和を覚える聖日の礼拝です。世界の平和を祈りながらこの礼拝を捧げています。そして今この世界が平和になる道を本気で目指そうとするならば、私たちは神様の許しを知らなければいけないと言えるわけです。一人一人が神様の前で一人の罪人であるということをもう一度知り、そしてその罪が主の贖いによって許されているということを知り、 そしてその許しの恵みの中で今日から明日、今日からそしてこれからも生き行動する。そうすることで神様の許しの恵みがますますよく分かってくるんだ。私たちはそのことを深く願いながら今日もこれからもこの主の祈りに生きる、そういうものでありたいと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心より感謝を申し上げます。何よりもまず私たちがあなたに対する罪の許しを祈るということをそもそも許してくださり、心より感謝を申し上げます。私たちが許されているという深い恵みを実感しながらこの祈りに生きることができますように、私たちを導いてください。主、どうか私たちが日々あなたの大きな恵みを覚えて、この祈りの言葉に生きるものとなれますように、私たちを常に恵みのもとへと導いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌324番を紹介します。
天の父、 御子イエス・キリストの苦難とし復活と昇天と覚え、この聖霊天に与えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒を祝し、これを成立してください。救い主イエス・キリストの御命に従ってこのパンと杯を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に世々限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉。神はその一人を賜ったものにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵みに深くことを味わいし、ただいまから分散をいたしますが、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物であります。主の弟子たちとは教会では洗礼を受けた方、信仰を公に告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方、また信仰を公に告白していらっしゃらない方はこの聖餐に預かることはできませんけれども、これは私で差別などをしているのではなくて、全てのものがこの主の食卓に集うことができるよう教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方、信仰を公に告白している方でありましたら、この教会との教会でありましても、この聖餐に預かることが許されておりますので、どうぞお祈りいただけたらと思います。聖餐が配られましたら、それぞれ祈りを持ってその恵みを一度味わっていただけたらと思います。それでは、分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主は命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 に仰せます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます果てんで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たし、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌2編の1番を賛美します。
昭和541番を紹介いたします。
リストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アメン。これで礼拝を終わります。